STV ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は静内アイヌ語教室の菅原克義先生です。今日の放送はレッスン27、金丸哲さんの言葉1です。
エチニサシヌヤ、菅原克義アリクレヘアン。
エチニサシヌヤ、皆さんお元気ですか？三島道です。今日は金丸哲さんの言葉1ということで、金丸さんのお部屋にお邪魔しています。
簡単に金丸さんのご紹介をしますと、はい、金丸さんというのは1927年、昭和2年生まれですね。で、幼い頃から周りの人たちのアイヌ語を聞いていて、覚えていたアイヌ語で語っております。今回はその収録内容をお聞かせしたいと思います。ちなみにですね、テキストの方には、金丸哲さんと書いてありますが、
はい、
金丸哲さんが、本当のお名前ですので、ここで訂正と一緒にお詫び申し上げます。ではお聞きください。はい、ということでですね、金丸さんのお宅で今、収録を始めたわけですけれども、ちょっとその前に金丸さんの方に、言葉の確認だけさせてもらいたいと思います。金丸さん、
はい、
あんたどっから来たのっていう時ね、
はい、
おのんえくるえたあんまで言うかな、
はい、
言います。
はい、
あと例えばね、札幌から来ましたよっていうことは、札幌はクエッで言ってる。うん、あ、なるほどね。あ、そっか。したらどっから来たのって言ったら、おのんえくっていう言い方して、例えば札幌から来てたら、札幌はクエッっていう言い方したんだね。
はい、
なるほど。札幌から来たったらさ、言ったらやっぱり札幌はクエッで終わらせてる。クエックはまで言ってる。一回ね、金丸さんね、これも発音してあげて。うん、
札幌はクエック、
札幌から来ましたよっていう言い方だね。
はい、
うん、今のように、金丸さんというのは現存されている方でお話しされる静内地方においてもかなり貴重な方となっております。
はい、
で、なぜ今日はこういうふうに自宅で収録しているかというとですね、私の発音練習だけでは非常に物足りないという部分が三島さんにも必ずあると思います。ですから、今回ですね、ここに来ていただいて金丸さんの声を聞いていただいているというのは、
はい、
三島さんの発音練習もですね、はい、兼ねて金丸さんからレクチャーしてもらえればということでお伺いしてます。
はい、はい、
今日はどちらからいらしたんですかと私お聞きします。
はい、
オノンエクルエタン。
オノンエクルエタン、ルエタン、オノンエクルエタン、
オノンエクルエタン、
オノンエクルエタン。
札幌はクエクルエネ。
札幌はクエクルエネ。
これあれだ、ルエネを使うんだ。
私の発音はどうでしたか？
いいですよね。
ありがとうございます。
よくできてますよ。
ありがとうございます。
札幌はクエクルエネ。
札幌はクエクルエネ。発音はいいですか？
はい、
はい、ということで、なんか大変上手だということで、僕の予想を裏切ってですね、非常に良かったようです。
はい、私も自信がつきました。はい、
もう良かったなと思ったんですけれども、予想に反してちょっと発音練習の嵐かなという部分がですね、ちょっとなくなってしまいましたね。
それでは今日の学習をお願いします。
はい、今回の学習については2点ほどございます。
はい、
で、今回は疑問詞疑問文について勉強しています。 どこからというのはおのんという言葉一言で表します、
はい、
文末にはルエタン何々なのですかなどの文末詞を置きます、
はい、
でもう一点ですが、どこそこから、これのからというのはですね、普通名詞と一名詞とでは、次のように言い方が違います、
はい、
普通名詞の場合にはおろわという言い方、
おろわ、
はい、で一名詞の場合にはですねわという言葉を使います、
はい、
このように普通名詞の場合おろわ、一名詞はということで、言い方が違うということを、学習のポイントとしてください。
はい、続いてアイヌ語の解説をお願いします。
はい、文末詞のルエタアン、これを使わない言い方もあります、
はい、
でもう一点についてですが、地名の場合にはおろわ、これもわも両方とも使うことができます。
これ使い分けはどういうふうになってるんですか？
地名の場合には両方とも使えるんですよ。要するにおろわって言ってもいいし、わって言ってもいいし、例えばその札幌っていう場合に地名なんで、
はい、
札幌わでもいいし、札幌おろわでも両方とも使えるっていうことを言ってるんで、
うん、
この、解説の場合はですね、今回の例文を取っておりますが、
はい、
地名の場合には札幌からという場合にはですね、札幌はという例文の中身でもいいということですし、
はい、
あるいは札幌おろわという言い方もできるということの解説が今の言い方になります。
おろわもわも両方使うことができるんですね、
はい、地名の場合ですね、
はい
はい、もう一点説明しますと、
はい、
あなたという言葉を強調する場合はですね、認証代名詞と言われているエアニという言葉を使います。
エアニ、
はい、エアニです。
はい、
で使い方としては、今から言うように使いますが、エアニオノンエクルエタン、こうしますと、あなたはどこから、あなたは来たのですかという直訳になりますが、
はい、
要するにあなたという言葉をここで強調しております、
はい、
この点についても補足で解説いたします。
はい、
その後ちょっと金丸さんからですね、
はい、
アイヌ語交じりでお話が出てきまして、その部分にむしろ僕驚いておりました。びっくりしております。本当の言葉をこの目の前で聞いてまして、はい、僕自身ちょっと感動しておりまして、
本当に貴重なお話をしていただいていますよね。
クアニムタスガハラニシパからハエ声声をかけられましたので、とても今日は楽しみにしてました。でもこの 2,3 日耳が吐いたしちゃって、耳が悪くなっちゃって、
はい、
言葉もはっきり出てないかもしれないけれど、よく理解して聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ざっと要約するとですね、僕から声がかかってこういうふうにして、皆さんと会えて嬉しいということを言っていたんですが、僕はニシパという紳士ではございませんから、ちょっとその辺は金丸さんが非常にこう大きく僕のことを買ってくれているということで、嬉しく思っております。
エアニオノンエルエタン
オノンエクルエタン、
はい、
大丈夫ですか発音、
はい、2,3 日前から吐けウェンしていたかウェンハエも声、
はい、
声もはっきりしませんけれど、よく理解して聞いてください。
はい、
トゥイマコタンはエクシリソンの新規かね、遠いところから来て疲れたでしょう。
いいえ、来られてとっても嬉しいです。お会いできて嬉しいです。
いやいれけれ、ありがとうございます。
いやいれけれ、
いやいらいけれ。
クワニアイヌメノコクネワアイニタカクエランペテ でもアイヌ語必要だってこと何年か前に知った時に習いに行きました。お年寄りのところへ。そしてウポポでもリミセでもタッカルでも入れました。学校にも行けないから読むも書くもできませんけれど、一言か二言は喋れるんです。ごめんなさい。
本当に生きたアイヌ語で話してくれてるんですけれども、
はい、
こちらもまた要約という形でお話ししますと、要するに金丸さんはですね、アイヌの目の子、女の人なんだけれども、ほとんどアイヌのことを忘れてしまってたということなんですね、
はい。
その後アイヌの頃の方たちのところにまた通ってですね、言葉を覚えたということを言っておりました、
はい、
はい。ということでですね、
はい、
金丸さんの現地収録を聞いてもらったわけですけれども、率直に言って私は金丸さんの言葉のスラスラと出てくる感じに、本当に言葉を失っておりましたが。
そうですよね、先生驚いていらっしゃいましたよね。
そうなんですよね。どうでした、サントさん、生きた言葉を目の前で聞いてみて。
そうですね、私もアイヌ語ラジオ講座半年担当させていただいてるんですけれども、
はいはい、
自分の発音がどうなのかなってすごく不安だったので、
はい、
今回発音はいいですよって言っていただけて、はい、今後の自信につながりました。
そうですね、はい、私も予想に反してよかったもんですから、ただ、私の発音はまだまだだなと金丸さんを前にして、思った次第です。それと、放送の中でですね、先ほど驚いたという話をしておりましたが、若干補足が抜けておりました、
はい。
例えば、金丸さんがウポポリムセタッカラという言い方をしましたが、実はこれについては伝統的な歌や踊りのことを指します、
はい。
でウポポの場合は歌なんですね。
うーん、
でリムセというのが、室内では踊りという言い方をします。
うーん、
でタッカラというのはですね、今室内には現保存会というアイヌの踊りの組織がありますが、そこでは男の舞という言い方をしておりますが、こちらも要するに、踊りの一つと思っていただいて結構だと思います。あまりの、驚きっぷりにですね、
はい、
この補足を当日忘れておりましたのでご報告いたします。
わかりました、
はい。今回は金丸哲さんの言葉1ということで、金丸さんのご自宅で収録させていただきました。
それでは今日の勉強はここまでです。また来週お会いしましょう。
来週は金丸哲さんの言葉2をお送りします。
ヤイティパレのおかやん。
ヤイティパレのおかやん、さようなら。